7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めの入手です。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
北スマトラ州カロ地区のシナブンさんは2月19日月曜日、インドネシア西部時間の午前8時53分に大きな噴火を起こしました。火山地質災害緩和センターの担当者 M. ヌルサオリは、メダンで月曜日の朝の噴火は以前の噴火よりも大きい方だと語りました。アンタラ中心によって引用されるように、噴火後シナブンさんは頻度が低いにもかかわらず、その後の噴火を経験しました。最初の噴火は噴火が十分に強力であるため、5000メートル以上の厚い雲が爆発しました。担当者エムヌルルサオリによると、噴火で出てくる雲はまた南に 4.9km に広がり、東と南東へ 3.5km に達するということです。噴火はかなり大きいものの、火山地質災害緩和センターは犠牲者を含む難民の増加を記録していません。それでは次のニュースです。総選挙委員会カペウは、2019年総選挙の参加者としての条件を満たす14のシェイドを設定しました。選挙参加者の設定は、カペウが16の政党に対して実施した事実検査の全国的予約の経過です。事実検査は地区、都市までの中央レベルの政党に対してカペウが行われます。一方、2019年選挙に参加する政党の党首は、2月18日日曜日の夜、ジャカルタの選挙委員会ビルで、2019年総選挙に参加する政党の番号を取得し受信しました。アンタラ中心は、この14の政党は、民族革新党、ペカベ、ゲリンドラと、同所民主党、ペレイペ、ゴルカルと、国民民主主義党、ナシュトム、ガルーダと、ベルカリアと、 福祉正義とインドネシアの統一首都、開発州統一首都、インドネシア連帯と国民選択と、ハヌラと民主主義とだと述べました。米国大使ヨセフ・ドノファンは、2月19日、ジャカルタのビナグラハビルで、大統領の参謀長ムルドコ氏を会談しました。この会談で彼らは地域の安定、貿易と投資、両国間の実際の協力の発展など現在の課題について議論しました。議論の中でヨセフ・ドノファン大使はアジア太平洋地域における米国の戦略的パートナーとしてのインドネシアの地位の重要性を強調しました。ヨセフ・ドノファン大使は、コーパスス特殊部隊、特に第81デタシェメント、米国の軍事訓練の再開に関する最近の政策を知らせます。コーパススの第81デタシェメントは、テロ対策に集中している陸軍のエリート軍です。一方、ムルコ氏は、インドネシアと米国は様々な分野で長い歴史を持っているという彼の意見を表明しました。東南アジア最大の国であるインドネシアは、この地域の安定を維持するために重要な役割を果たします。したがって、それはアジア太平洋地域に対して求めている最近政策をよく理解しています。それでは最後のニュースです。ビオファーマのワクチンは世界130カ国以上に広がっています。また、ビオファーマは世界のワクチン需要の 70% を供給することができました。これは2月19日月曜日、バンドンのビオファーマ遺産建物で4人の大使の訪問を受けたとき、ビオファーマのディレクターエムラハマン・ルスタン氏が語ったものです。アンダラ中心が引用されたように、4人の大使は中東地域を代表するザイ・イランとトルコメニスタン・インドネシア大使オクタフィノ・アリムディン、ヨーロッパ地域を代表するザイ・ルーマニア・インドネシア大使アムハル・アゼッ、東南アジア地域を代表するザイ・カンボジア・インドネシア大使スディルマン・ハセン、ラテン・アメリカ地域を代表するザイ・フェル・インドネシア大使エステラ・アンワル・ベイです。4人の大使は132大使を同策会議に出席したと存在しています。エムラハマン・ルスタン氏は、ビオファーマは他の可能性を模索する上で外務省やインドネシアの大使からアドバイス、議論、支援を必要とすると語りました。ビオファーマはワクチンの供給に加えて友好国と相乗効果を発揮できる研究協力や生産協力の可能性を模索したです。エムラハマン・ルスタン氏はまた、最も潜在的に模索されているのは、かなり大きいインドネシアのハーブ精神の生物種多様性の可能性を考えると ハブ製品だと説明しました。これでニュースを終わります。円高を中退しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は森林火災を警戒することについてお伝えします。2月17日、環境林業所は2018年に土地森林火災の期間を知るためにプレスリリースを発行しました。土地森林火災管理局長ラフレス・パンチャイタによると、それは38のホットスポットの衛星 NOAA によって監視され、中央カリマンタン州で3つ、西カリマンタン州で31、南スラウェシ州で1つ、西ジャワ州で2つ、中央ジャワ州で1つに広がっているということです。一方、 NASA のテラアクア衛星は南スマトラ州で1つ、リオショートで2つ、西カリマンタン州で6つ、リオショートで1つのホットスポットを記録しました。リオショートとカリマンタン州での森林火災の増加は2月から3月、6月から10月にかけて発生したと推定されています。なぜなら、両地域の天候は非常に暑く乾いていたからです。環境林業所は、この警告を受けて、州政府と共に境下と防火パトロールの改善を通じた先行行動を続けています。西カリマンタン州と南スマトラ州では森林火災の災害の緊急地上準備状況も設定しています。これは森林火災に起因する煙災害の影響を提供可能な基準及び手続きに従って迅速かつ正確かつ総合的に予測することを目的としています。環境林業所の消防隊マンガラアグには、インドネシア国軍 TNI、 インドネシア警察ポロリ、地域防災庁と協力して両省との西カリマンタン州のいくつかの森林火災で消火を続けています。環境林業省の森林火災に対処するための行動は、2015年2019年の環境林業開発州の3つの戦略目標に基づいています。まず、環境保全能力、民衆の安全保障、公衆衛生を改善する努力を含め、環境の質を維持すること。第2に、森林と環境資源の可能性のこと。第3に、独属可能な開発を支える生命維持システムとして、生態系と生物多様性のバランスと自然資源の存在を維持することです。 森林火災の緊急警報状態の確立を通じて、その管理における資源の動員がより最適になると予想されます。特に多くのフォトスポットを持つ火災が発生しやすい地域です。この緊急警報の確立を通じて、機関間のシナジー効果はより強くなることが期待されます。地方防災庁、森林局、効果防災庁、TNE、ポルリ、消防隊、マンガラ、アグニなどのすべての要素は、森林と土地の火災を管理するために協力することを望んでいます。地域社会の参加も重要です。人々は環境をもっと愛するよう処理され、森林や土地の火災を引き起こす可能性のある行動はしません。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1967年2月20日にインドネシア政府間グループ IGI が形成されたことから始めます。インドネシア政府間グループはアメリカが開始されたインドネシアへの多国間援助資金を調整するために、アメリカが1967年に設立された国際グループです。IGIのメンバーは、アジア開発銀行、国際通貨基金、国際連合開発計画、世界銀行、オーストラリア、オランダ、ベルギー、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ニュージーランド、スイス、アメリカでした。IGIは1967年2月20日にアムステルダムで彼らの最初の会議を実行しました。同時にインドネシアはスリースルタンハムンクブオの旧姓によって代表されました。1967年から1974年までIGIは毎年2回の会議を実行しましたが、1975年以来インドネシアの経済発展の進展により会議は毎年1回のみ実行しました。1992年3月にインドネシア政府は組織が依然としてオランダの議長を務めている場合、IGIの資金は拒否されると宣言されました。この決定はオランダのIGI議長ジャン・フロンが1991年に東ティモールで抗議者を殺したことに対するインドネシアの行動を非難した後に採択されました。IGIはその後インドネシア協議グループに置き換えられました。次は1979年2月20日に中央ジャワ州のディエン高原での自然災害、地震と毒ガスが149人が犠牲者になったことについてです。1979年2月20日にディエン高原でのシニラ火口で地震と毒ガス自然災害が発生しました。シニラ火口の噴火はディエン地区を襲った地震によって引き起こされました。この噴火は非常に有毒なガスを空気中に放出し、村の周辺の空気を汚染しました。収集されたデータにより、大人、高齢者、子供を含め149人が有毒な空気を吸入して死亡しました。 最後は1979年2月20日にイランの最小の憲法の合法評議会のメンバーは任命されたことについてです。イランのイスラム革命の偉大な指導者イマム・ホメイニは1979年2月20日にイランの最小の憲法の合法評議会のメンバーになった6人の法律家を任命しました。憲法の合憲評議会はイランの議会によって発行されたすべての法律が常にイスラム法に従っていることを検証する機関です。この機関の他の任務はイランのさまざまな選挙と国民投票の監督することです。この評議会は6人の法律家、宗教法と他のさまざまな法律分野の6人の専門家で構成されていました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はパンチャシラの価値の分布は国家機関の間での総合効果で行うべきについてお伝えします。大統領職員事務所のムルドコ局長は2018年2月14日にジャカルタの大統領宮殿複合体のビナグラハビルで、インドネシア政府は人々の生活、特にとりわけ省庁及び制度プログラムにおいてパンチャシラの価値の実施を奨励し続けていると述べました。モルドコ局長はこれを実現させるためにパンチャシライデオロギー開発大統領作業ユニットと調整したと述べました。ムルドコ局長によると、大統領職員事務所は全ての力を総合効果にパンチャシライデオロギー大統領作業ユニットのプログラムが各省庁に参加して、それは大きな力になるようにします。この画期的なことは、パンチャシラの価値を主流化する努力が部分的に行い、重複することに見えないようにします。ムルドコ局長はパンチャシライデオロギー開発大統領作業ユニットのプログラムを実行する際の省庁の位置形態を例示しています。それは通信情報省は国家テレビやアララインなどの国有放送事業者によるパンチャシラの価値の放送をすることです。ムルドコ局長は両方のメディアをパンチャシラを相対した問題への対応面で最適に使用できると説明しました。一方、パンチャシライデオロギー開発大統領作業ユニットのユディ・ラティフ会長はこの画期的なことに称賛しました。大統領機関の右手として大統領職員事務所はこれを行うことは適切です。ユディ・ラティフ会長によると、パンチャシラの主流化において首長を共同で組織するため、画期的なものはこの場合の大統領職員事務所の政治的意思の支持を必要とします。ある機会にジョコイドル大統領はパンチャシライデオロギー開発大統領作業ユニットに対して、パンチャシラは国家の生活や日常生活の中で練習、具体化、実施することができるように期待を伝えました。大統領は、パンチャシラは経済的、 政治的、社会文化的な両面でシステムと政策において機能し、正道化されたイデオロギーになるべきだと主張しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日はタンチャックンバル滝をご紹介します。ボンドゴソは東ジャワ州にある地区です。地理的には山地、丘陵、低地などです。この地区は陸に囲まれて海を持っていません。沿岸地域を持っていませんが、この地域は観光中に訪れる必要がある自然の美しさがあります。ボンドゴソに観光するときに最も興味深い観光地は滝、河口、湖などの自然観光地です。今回はボンドゴソにある滝の観光地の一つ、タンチャックンバル滝をご紹介します。タンチャックンバル滝はパクム県のアンドゥンサリ村に位置しています。場所はボンドゴソ市から24km の西側にあります。アンドゥンサリ村への車両にアクセスすることは比較的簡単です。なぜならそこに着く道は褒美されているからです。パルクブナンヌサンタラ株式会社のココア研究センターのゲートに達するまで車やバイクを使用することができます。この観光地に入るためにあなたは3000ルピアの関税を請求されます。自家用車で来る場合、バイクは2000ルピア、車は5000ルピアの追加関税を支払う必要があります。その後滝に着くまで2半キロメートルの距離があります。この観光地に入るとタンチャックンバル滝に着く前に約50メートルの高さの小さな滝を見えます。保護された森林地域に位置するため、この観光地のエリアを歩いているとき空気の新鮮さを感じるでしょう。滝の場所に到着した後、2つの滝の流れがあり、各滝の流れの距離は20メートルです。その2つの滝の高さは77メートルぐらいです。そのためこの滝はタンチャックンバル滝と名付けられました。マドゥラ語でタンチャクは滝と意味します。この2つの滝は男性と女性として象徴されます。自然の背景を楽しむことに加えて、この観光地で入浴することで水の新鮮さを楽しむことができます。地元の信念に従ってこの滝に入浴する場合、若さを保つことができます。リスナーの皆さん、これでパソナンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRI Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日はタクシーを注文するでの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次にタクシーを注文する例の会話をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。この会話はトニーとジョージアのアリスチット飛行機のタクシーオフィサーで行われました。パーミシー、パーミシー、日本語ですみません。やあ、シラカン。やあ、シラカン、日本語ではい、どうぞ。サイヤーもうパサンサトタクシー。サイヤーもうパサンサトタクシー、日本語で私は一台のタクシーを注文したいです。Baik, Anda mau kemana? Anda mau kemana? Nihongo de, Hai, Anata wa doko de ikimasu ka? Ke Hotel Mutiara di Jalan Malioboro. Ke Hotel Mutiara di Jalan Malioboro. Nihongo de, Malioboro doro ni Mutiara Hotel e ikimasu. Berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya? Nihongo de, ikura desu ka?60.000 rupiah. 60.000 rupiah. Nihongo de, rokuma rupiah des. Ini 60.000 rupiah. Ini 60.000 rupiah. Nihongo de, kore wa rokuma rupiah des. Baik, ini tiketnya. Baik, ini tiketnya. Nihongo de, hai, kore wa kippu des. Terima kasih. Terima kasih.ありがとうございます。リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。サイヤー、サイヤー、日本語で私。パサン、パサン、日本語で注文する。サト、サト、日本語で一。タクシー、タクシー、日本語でタクシー。カマナ、カマナ、日本語でどこで。ホテル、ホテル、日本語でホテル。オンコス、オンコス、日本語で料金。ジャラン、ジャラン、日本語で道路。ブラパオンコスケホテルムティアラ、ブラパオンコスケホテルムティアラ、日本語でムティアラホテルへ料金はいくらですか。ウワン、ウワン、日本語でお金。ティケット、ティケット、日本語で切符。60.000 rupiah。60.000 rupiah。日本語で60.000 rupiah です。何かを注文したい場合は、saya pesan。Saya pesan。日本語で私は何々を注文するということができます。Kemana tujuan Anda? Kemana tujuan Anda? Nihongo de, anata wa doko de ikimasu ka? To tazune raretara, anata wa basho no namae o iu koto ga dekimasu. Takushi ryokin o shitteiru ni wa, berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya? Nihongo de ryokin wa ikura desu ka? To iu koto ga dekimasu. Resonan minasan, Indonesia no ichibu no kūkou ni wa kūkou takushi ga arimasu. Shitagatte, konomashiku wa kūkou takushi o shiyū shimasu. Kūkou takushi wa takushi kaunta de shite ryōkin de yoyaku koto ga dekimasu. Resonan minasan, kore de Indonesia go koza wo owarimasu.
の広場インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はダンルの男性歌手ナサルをご紹介します。まず、クチャンドゥアンカムを聞いてみましょう。ナサルが歌います。 リスナーの皆さん、グチャンドワンカムの曲はアーリバによって作成されました。曲は誰かを愛し、その人に依存していると感じることを説明しました。依存しているので中毒に似ています。彼はその人の存在なしで不安全な感じます。この曲は繰り返し歌詞を使用します。これは歌詞は覚えやすいようにこの曲のギミックやロックになります。曲は2014年12月リリースされ、アラビアのダンスをテーマにします。この音楽はアラビア音楽やエレクトロニックダンスミュージックをコラボレーションするのでかなり異なっています。しかし音楽は未だ美学を進めており、音楽性は適切に維持されています。それでは次の曲です。ナサルが歌います。セプルティマッティランプ、どうぞお楽しみください。
Tanpa malam tiada.
Hey, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada.
リスナーの皆さん、ティッツメイの歌手ナサル・ファハド・アハマッドスンからは、子供時代から歌の世界が大好きです。彼はまた頻繁にステージからステージへ登場し、いくつかのコンテストに参加します。ナサルは2004年にダンルット音楽コンテストで2番目のチャンピオンになった後、インドネシアのダンルト音楽で知られるようになりました。彼は2012年ゲチョラクアスマラと題した最初のシングルをリリースしました。彼の最初のシングルを成功した後、彼は他のシングルをリリースしました。その一つはパサウングによって作成されたスプリティマッティランプです。2013年にリリースされた曲はダンルト音楽の愛好家によってよく受け取りました。最後の曲です。ナサルが歌います。ゲチョラクアスマラ、そしてマハダヤチンタ、どうぞお聴きください。
Ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai gara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan. Kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang.
Ay, ay, ay.
Ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai dara. Sejak jumpa dia di suatu pesta, oh, apa yang ku rasa, hatiku berbunga. Lama ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai dara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan. Kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。